人とのファンタスティックニュース、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年はですね、愛知県の方で新しい地域発のフォンムーブメントが起きております。愛知県は知多半島の方で知多屋さんというホームページ制作をされている会社の方が今一生懸命フォンを広めようと頑張っていらっしゃいます。こちらの動きにいち早く気づいたのがフォンマックウィキの常さん。常さんの方からも私の方にご連絡があったので、ブログの方にコメントを残させていただきました。丁寧なメールをいただきましてですね、一緒にフォンムーブメントを頑張っていこうという方向性になりました。なんでも今ですね、フォンジャパンの方でも知多半島を応援するという話になっているみたいです。頑張りましょう。こちら庄内の方では、庄内映画村のフォン社にラフォネラを1台設置していただきました。ありがとうございます。これからも重要な場所に少しずつ設置台数を増やしていきたいと思います。さて、他の地域の方でも知多半島のようにフォンを取り付けて地域活性化につなげたいと思われる方は、ぜひ躊躇しないで前向きに進めてみてください。わからないことがあればフォンマックウィキの常さんでも私のところでもご連絡いただければ、わかることはいくからでも返事いたしますので、どんどん連絡いただければと思います。今週はこれまで。町に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花咲から上司会の人とです。
アシスタントヒロです。
トベです。
皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年第1回目のポッドキャスト収録。今日のゲストは、佐々木明子ちゃん、活動弁士という職業をされております。おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい。坂田出身で、活動弁士という職業というのはどういうことなんだろうと、坂田の若い人たちにもあまり知られていないとは思うんですけども、活動弁士というのはどういう職業でしたっけ。
昔の活動写真と言われた頃の無声映画に説明をつける仕事でございま す、
ね、
生で、はい、
そこで何々は語ったのであった、パンパンみたいなやつだよね。
そうですね、パンパンはつかないんですけど、まあ、そんなイメージです、ね、イメージとしては講談に近い感じです。
まあ、有名どころというと、一番の第一人者が、
沢戸みどりさん。
まあ、山崎バニラとか、
ね、テレビで
出ていますよね。で、テレビというと、この佐々木明子ちゃんも、声で随分出演してるんですよね。
そうですね。毎週、こちらでは残念ながら放送されていない。
省内では放送されていないけれども。
関東近県とか、
はいはい、
テレ朝系で、矢口ひとりマルシーという矢口まりと劇団ひとりが紹介番組で、
はい
はい、毎週火曜日の深夜1時21分から30分間なんですけど、
21分からっていうところが半端ですよね。
そうですね、うん、なかなかそれ以上早い時間にならないという、何年もやってるんですよね。
でも深夜の方が自由に話せたりとか、内容も、ね、
そうなんですよ、
若者向けにできます
ね。私最初に見た時に、あ、これって見えるラジオだなっていう、うん、本当にそんな感じなんですよ。2人のダラダラトークが面白くてゲームをしながら映画について語ったりしてるんです、
うんうんうんうん、
でその映画紹介の部分をやったり、あとはナレーション2人のこうやってるゲームにツッコミを入れたりっていうようなナレーションなんです。
ね、ポッドキャストですから全国で聞いてる人の中には毎週見てますっていう人もいるでしょうね、うん、
まあそうですね、うん、
ぜひこっちでも見てみたいですよね、
う
ん、
そうですね、結構楽しい番組です、
ね、ブログの方に、はい、あこちゃんのお顔を載せますんで、
あ、はい、
普段出てこない声の主の顔をね、ぜひブログで発見してみてください。
でも割と市の広報とかいろんな、ね、紙媒体の方でよくこう拝見しますよね、うん、
この辺りではね、
うん、有名人です、
はい、山形県内でもこの間は長井の青木さんのところでたまたま
支え、そうなんですよ ね、
あこちゃんが来るんだよって話聞いて、
はい、長井で10月にね、まぶたの母を語らせていただきました。
あれ 桜館でしたっけ。
小桜
館、あ、小桜館か、だから、ね、そういうね、古い歴史的な建物で随分やる機会があるということですね。
そこも築130年っていう
洋
館で、とても素敵な雰囲気でした。
そうでしたね、うん、東京の方ではその今は亡き小野洋子が住んでいたという渋谷 の地下の方にガボールさんという
古い空間を利用したカフェがあってね、手作りっぽい、ね、そこがライブハウス的な活動をしてたんですよ、ね、
う
ん、
そうそう、寒い12月の後半ぐらいで、
はい、
もうね、
窓にあちこち穴開いてんですよ。もうすっ寒い風が吹き込んできて。
そうですね。セメントにあとは木の板とか、ね、打ちっぱなしっていう感じです
か。すごかったな、あれ。フェボさんというね、生演奏される方とコラボでやってらっしゃって。
は
い、
あ、コンテンツ学でしたかね。
ね。はい。面白いなと思ったのは、生音がガンと響いてきて、あの白黒の無声映画が流れてて、はい、そこに可愛いアキコちゃんがライトアップされて話すというね、その異空間が面白いなっていうね、
うん、うん、
思いましたね。
こう古い感じのレトロな空間ともぴったり合ってましたね、う
ん、よかったよかった。あの寒さがまたね今日みたいな感じで今日実は収録してるのは、中町シネサロンという、去年の9月から稼働している名作映画をみんなで楽しめる場所を上映館をですね市内に作ろうということで、今しつらえてあるのが中町シネサロンなんですけども、アウデコ調のランプがあったりしてですね、
いい雰囲気ですね。
いいですよね。でまあ、名作この間私も他がために神奈川なるを見に来たんですけども、うん、やっぱり良かったですね。やっぱ名作映画っていいですよね。
いいですね。ね、何度見ても、
ね、
みんなで一緒に見たいですよね。やっぱり映画館で楽しむっていうのが、
そうなんですよ。
ビデオと見ると DVD で見るとねまた違った味わいがありますよね。
そう、自分の好きな時に止められておトイレ行ったりとかっていうのと、うん、やはりこう今見逃したらというその集中する度合いが違うんだよね。
そうですね。
周りでこうクスクスと笑ったりとかいうものも一つの舞台装置になるし、ね、やはりこうみんなで映画館で見るっていう若い人たちに特にそれ見てほしいですよね。
そうですね。
あと佐々木さんのやってる活弁士っていう仕事ですと、はい、あのその生のお客様の反応を見て、ね、佐々木さんのテンションも変わるでしょうし、
あれ去年の12月の2日だっけ、あの映画の日に愛子ちゃんが坂田町角映画、
はい、町角映画館っていう形で、ね、
それの初日こけら落としに、はい、アコちゃんの活弁があって、あれタイトル何でしたっけ。
あれはキートンのセブンチャンスです。ルネクレールの眠るパリ、2本立てだったんです、
で小学生が紛れ込んでて
一番前でよく笑ってました。
ケラケラケラケラ笑ってね、はい、あれにもう引っ張り出されるように、ね、大人たちもあの雰囲気で和んじゃって、
ね、
も
う
ゲラゲラ笑ってね、
子供の笑い声に誘われて笑うっていう感じです。
若い子もいて、子供もいて、で年寄りもいて、そんな空間の中で一緒に一つの映画を見るっていう ね、まあ、子供にとってはたまには退屈するような映画もあるでしょうけども、うん、そこに居合わせて大人と一緒の空気を吸ってるっていう場所って必要だよね。
そうですね。それとあの活動弁士がついて、はい、生で語るっていうことで子供たちにもこう飽きさせずに見せる工夫ができるんですね。
あ、なるほど。
その場で、いじることもできるでしょうし子供に向けてあこれは分からないかなっていうところはちょっと説明を加えてあげるとか、こう現代とつなげてあげるとか、自分とつながるような言葉を、
ね、
入れてあげるとか、そういうことができるので、ね、普通の映画とそれは違うところだと思う。
アコちゃんなんかもねいろいろ工夫されてて、まあ、地元で上映されたりとか、あの東京のふるさと会の関係者に見せるような時なんかは、方言丸出しでね、
そうですね、
やったりするんですよね。
庄内弁で、
ね、またねこの女の子の庄内弁ってのが可愛いんだよね。ほらやんだーなんつってねそんなこと言われが
俺らの、お伺いしたいんですけど、はい、アナウンサー時代っていうか、まあ、NHK のお仕事されてた時代もあったじゃないですか、
はい、
この活弁に入ったのって何かきっかけがあったんですか。
NHK を辞めて東京に出て行ってから、あちらの方でラジオのアナウンサーを少ししていたんですけれども、その時のチーフアナウンサーの女性に連れて行っていただいたんですよね、活弁に、日本の独特の話芸文化というか、映画文化だから、見ておかなきゃダメよ、聞いておかなきゃダメっていう風に言われて連れて行っていただいて、まあ、衝撃を受けて、いやこれは面白いと、昔からこんな総合芸術があったんじゃないかっていう気がしてですね、映像と生の音楽と生の語りとで、総合的に舞台芸術として成り立っていると、新しいものになっている気がしたんですよね、映画と芝居の中間という感じで非常にこうライブ感があって、これは私よりも若い世代の人たちにもぜひ見てほしいと思って、お弟子さんがいないということで、その沢戸みどり先生がやってらしたんですけれども、若い人たちでやってる方がいないのかと思って、私はやりたいなと思ったんですね まあ、すぐに慣れるものではないのでその後いろいろ苦労しましたけど、
でも連れてった先輩もそのつもりで連れてったんじゃないのかもしれませんけどね。
あ、全然そのつもりじゃなかったらしいんですけど、その夜に私電話をかけて、先輩私活弁やりたいって言ったら
本当に、
あー、キコちゃん言うと思ったわやっぱりとか言われて、読まれてましたけどね。
でもその辺ね、本当、アコちゃんってこう行動的というか、
そうです
ね、決めたらこう、ふっと動くというかね、損得抜きでやるような性格があって、
う
ん、例えば、あの、
ね、
あまりにもこう足代しか出ないような仕事でも、もうふるさとのためとあればなんか、受けたりなんかもするしね。
あ、そうです ね、
ね、
今ね、マネージャーさんがいるので、なかなか私、何でもかんでもうんと言えなくなったんですけど、でも損得考えて、先にあの、うん、行動する人だとなかなか、あのこんなお金にもならない、需要もない仕事はできないと思いますね。
でもそこにはやっぱりこう確信があるわけだよね。この仕事は天命だと。
うん、まあライフワークだと思ってますし、これはでも可能性があると思ったんですよ。本当に。見せていく価値もあるし、いろんなことができる教育の場にも、福祉の場にも、生かしていけるエンターテインメントだと、映画文化の原点でもありますし、
そう、これだけね、やっぱ有名な佐々木明子ちゃんなのに、
まだ
ね、あ、まだまだその若い世代には浸透していないというところがあって、実はヒロさんたちも名前は知ってるんだけども、どんなことを具体的にやってるのかっていうのを まだ想像できない世界だと思うのね。一回聞いてみると、おーって、まあ、子供すら笑えるあの雰囲気を、まあ、20代30代の人にも見てもらいたいなと本当思うんですよね。
そうですね、あの11月に豊橋映画祭があって、豊橋に行ってきたんですね、スロータウン映画祭で、町の人たちが行政抜きで一丸となってやってるんですけど、素晴らしい映画祭なんですよ。で、チャップリンの作品を2本語らせていただいたんですけど、あの90何歳のおばあちゃんと9歳のお孫さん、ひ孫さんですよ。ひ孫さん。だから4世代が一緒に来ていて、一緒に笑ってくれて。
あ、笑ったちゃんと。
はい。普通の映画だとなかなかそれはできないと思うんですけど、
ね、
4世代がで、帰った後も、ひ孫とおばあちゃんがチャップリンの話で、すごく盛り上がったって言っていて、それも、あの、活弁がつくと分かりやすくなるっていうのも多分あると思うんですけど、嬉しいなと思って、やっぱり4世代一緒に楽しんでほしいってあります。
私、名作映画を楽しむ会っていうのを60過ぎた方たちと一緒にやってますよね、
はい、
街中映画事業のボランティアで来てた人たちなんですけども、自分たちで自主上映をしようということをやってるんですが、陰で勝手に、佐々木明子講演会を名乗ってるんですね。
ありがとうございます。
それとお墨付きいただいてるんでしたっけ。
はい、
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
去年平田で明子ちゃんの上映があった時に、やっぱりお客さんが少なくて、こんなに見応えのあることをやってるのにね、なんて人が来ないんだろうなっていうのがです、皆さんね、これじゃいけないぞということで、明子ちゃんがこっちで上映するときは私たちが声かけて人を集めましょうというところになってるんですよ。
あのシネマパーソナリティの新井幸寛さんもその日に来てくださっていて、
うん、ああ、はい、
もったいないね、
そう、
もっといろんな人に見せたいよねって言ってくださって、もうそれを励みに、
ね、
はい、
まあ、平田というね、あの場所もなかなか人を誘客するには厳しい場所なんですけどね。
そうですね、まあ、うん、あのスケジュール的なものもあるんでしょうけど、ね、
ああ、プレイで告知ができなかったっていうのもあったんだっけ。
卒業式と重なっていたり、いろいろ。
卒業式と重なるといえば、今度3月の20日前後に、
はい、
平田でまた、
平田でまた、はい、
あるらしいですね。
3月の20日に来させていただきます、うん、すごくいい会場なんですよね、
そう、会場はね、素晴らしいんですよ。
見やすいですよね。
見やすい、
椅子もいいですし、
椅子もいいし、疲れない、本当に、
いい会場なんですよね、うん、
ただいかんせん遠い、はい、その心理的に酒田市民にとっては遠いというね、そこのネックを、うん、
やはり
こう
車でわざわざにはなるんですけど、やっぱり
行くだけの価値はね、うん、本当あるんだよね。
ダウンセンターのオズに行ったことない方、酒田市民ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。
いますね、いっぱいいる、
行くとびっくりしますよね。
そうですね、
近代的な施設、
去年の3月も米沢から来てくださった方もいらっしゃるので、
鶴
岡からだと、でも来ていただく価値はあると思うんですよね、
映画といえば 庄内映画村ね、お送り人見ました？
見ましたよ。
どうでした？
よかったですね。
笑ってなりました
。私あの東京の渋谷の劇場で見たんですけど、うん、あのいっぱいですごく受けが良かったんですよ。
本当に
本当に笑いは起こってるし、最後の方はみんな泣いてましたから
。そうそう、泣くよね、必ずね。
そうですよね。だからすごい反応がいいと思って、うん、でもみんなで見るからまたこう興奮度が高まっていく部分もありますしね、うん、でも散々宣伝してみんなに見てもらってます。
であとあの先ほどお話しあった矢口一人の方でも、はい、同じ庄内で撮った山桜もナレーションで紹介された、
うん、そうですね、はい、ね、あのテレ朝系で、まあ、スポンサーもあるので、うん、紹介する映画は限られてるわけですけど、はいはい、毎回3本ぐらいは紹介してるんですよね、うん、で山桜は2回ぐらい紹介しましたね。
ありがとうございます。
すごい山桜を撮ったオープンセットがある、
はい、
うん、石倉オープンセットというのが、はい、ガッサン36にあるんですけども、うん、いやこの間雪かき第2回行ってきましたね。
はい、
行きましたね。
私新年早々筋肉痛で起きれなくなっちゃいました。
でその時あの、
その時ね、実は愛子ちゃんにも参加したいなんて気軽に声かけてたんです。
参加できればよかったです ね。
やっぱね、あの大自然は偉大。もうね、勝てない。人間十数人で大自然克服できない。もうドンキホーテと同じだよね、あれね。
確かに。
ドンキ。
そろそろ宇宙さんの話に
持ってた。あ、そうか、
大学屋に持ってたんですか。いつになっても
らってます。で、この間、その雪かき終わって、はい、新年の挨拶とですね、うん、今後の庄内映画村のスケジュールですね、その辺を簡単に伺ってきましたので、こちらでちょっとお聞きください。どうぞ、どうぞ。
はい、宇宙社長、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
昨年はいろいろとお世話になりました。
こちらこそ、皆さんに助けられて映画村やっと、新年を迎えられました。
本当良かったですね、はい、大晦日の雪かきはすごかったですね。
すごかったですね。
やはり11人じゃ足んないですね。
いやでもあの一周100メーター近いテントの脇の雪の積もったものをですね、
あ、見事に一応なくなりましたからね。
誰もあそこまでかけるとは思ってませんでしたので。
本当ですか？
本当です。これ半分までいくかな。
いや、それを聞いたら皆さん喜びますね。
いやでも素晴らしかったですね、全体選手の凄さは。
あ、またね、もう少し人を集めて協力したいと思いますんで、はい、その節はまた美味しいあったかいお汁でも出してください。
はい、ありがとうございます、はい、何しろ3月、4月、5月とすごい大型の時代劇が
出すので、ね、
その時もぜひ皆さんにご協力いただいて、
とにかく3月が本番ですもんね。
そうですね、
雪がある中で、はい、だからその協力が必要だということですね。
そうですね。でもう2月の半ばからはもうスタッフたち、ビスのスタッフたちが入ってどんどん、準備を始めますので、
はい、ことは2月雪かきしてるとスタッフのうごめきがよく見えてくる。
よく見えてくると、直線で350メートル漁村でございますので
ね
え、
はい、だからまあ皆さん参加されると映画の裏舞台がよく見えるということでね。
そうです
ね。その辺も、はい、愛に行きたいのメリットということで、
はい、愛に行きたいは、まあ、もっと大きななんか得点をつけようかなというふうに思っておりますが、
ありがとうございます。やはりね、30人40人ぐらいいないと。
そうですね、この雪60人ぐらいいるという
か。あ、いいですね。ぜひぜひ60人登録をお待ちしてますんで、皆さん声かけてください。ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
社長、新年明けてですね、はい、今年は映画4本決まってると。
3、4、5で1本、
はい、
6、7で1本、8、9で1本、
はい、
10、11で1本で、ひょっとしたらまた雪を取りたいっていうことで、11月からもう1本入ってくる可能性はあります。
なるほどですね、はい、その10センチ刻みで、東京の要望に応えると。
はい、
ね、
雪の厚さを雪がドサッと今音がしました。
音がしましたね。いやー、この自然をどうやって克服するか、はい、将来の人の魂がかかってますね。
はい、克服できるとは思いませんが、仲良くやりたいなと思ってます
が。ぜひぜひ、まあ、飽きずにお付き合いください。
はい、ありがとうございました、はい、どうも
ありがとうございました。
あ、宇治社長、まあ、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今年に入って第1回も近々あると思うので、はい、
うん、
ぜひこの自然を克服しようと立ち上がってくれる獅子がいましたら、
はい、
参加してください。お願いします。10人では太刀打ちできません。
除雪の機会もいくつか追加されるっていう話です
ね。追加されますしね。
まだまだ人が足りないので、
うん、よろしくお願いします、
ね、今年も頑張っていきたいですね。
庄内の映画の聖地をなんとか皆さんで守っていただけるとありがたいです、
はい。
今年も頑張るといえば佐々木さんの今後の予定もちょっとお伺いしたいんですけども。
はい、私は1月には名古屋の方で活弁をして、はい、2月には横浜と都内でさせていただきます、
うん、名古屋はどちらなんですか。
名古屋は中村小劇場とい う,
うん、横浜が無敵楼ですか。
はい、横浜無敵楼というフランス料亭で、はい、見ていただいた後にフランス料理のフルコースがあるという
必ずついちゃうんですね。
はい、はい、そうです。8000円です。
8000円で、じゃあマダムが
マダムたちがたくさん、ね、来てくださる会ですね、
うん、あと地元酒田で言えば、
3月の1日に、あ、
3月の1日に天
野の響きホールで、うん、酒田フィルハーモニーさんのファミリーコンサートに出演します、うんうん、はい、司会と朗読でピーターと狼、うん、
おお、
語らせていただきます。そして3月の20日
ですね、
はい、
まだ演目は決まっていないらしいですが、
はいはい、何か見たいものがあったらリクエストください。
子供を連れて行くので、はい、また子供が笑えるようなやつがいいかなと思うんですよね。
子供も楽しめるようなものですね、
はい、毎回ねなかなか遠い場所なので人が集まっていただけないですが、本当見る価値があるので、今回は私たち講演会も少し頑張って集客しますので、
ありがとうございます、ね、
小学生をメインに声かけようかなとも思いますので。
あ、そうですね、小学生たちにもぜひ見ていただきたい、
ね、は
い、
無料ですもんね、あそこはね。
そうです、初めてという方々もたくさん見ていただきたい
ですね。そうですね、
体験してくださいっていう感じですね。
お願いします、
はい、でまたゲストの方にもぜひまた遊びに来てください。
はい、
はい、今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
街に花を咲かせましょう。
映画に花を咲かせましょう。
花咲かラジオ新年第1回放送、これまでです。また次回、さよなら。
さよなら。